ワンドロートーク。
この放送はワンドロー木更木がアナログゲームに関するゲストを招いて雑多なお話をする番組です。はい、ワンドロートーク第52回を始めます。こんにちは、ワンドロー木更木です。ということでですね、もう52回、前回の放送が2月の24日ということで、もうほぼ2ヶ月後の公開という、まあお久しぶりな感じなんですけれども、ですね、まあ、もうちょっと時間が今日あんまなくて、まあとある事情で時間がないんで、もうどんどん進行していきたいと思います。まあ一人では心もとないので、今回もなんとスペシャルなゲストが来ております。この方です。どうぞ。
はい、ゲームマーケット前のスペシャルゲスト、ゲームデザイナーの中村誠です。
こんにちは、よろしくお願いします。
どうも、はじめまして。
はじめましてじゃない。これ、何回か連続ですからね。
そうですね。
もう MC と呼んでも差し支えない、スペシャルゲスト、中村誠さんと、今回も二人でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ですね。では、早速ですが、もう、巻きでやっていきたいなと思うんですよね。はい、まあ、とある理由がありまして、これ2度目の収録となっております。
そうですね。すでに2時間やった後です
ね。すいません、本当貴重なお時間。
いやいや、全然問題
ない。私のマイクの設定のミスで、80分強取り終わって、よし、終わったと、データを見ようと思ったら、何も録音されてないという事件がありましたので、
はい、
急遽、2回目のリテイクをやっております。はい、ということで、巻きでね、もう、1回リハーサルしたので。
そうですね。リハーサルですからね。
はい、やっていきやすいかなと、はい。ということでですね、まあ、どんどん今回も喋ることが一応ありまして、何項目かあるんですけれども、はい、1つ目、どんどんやっていきたいと思います。
はい、
ですね、まあ、今、まあ、4月の、まあ、21日に収録しているんですが、今月末、今週末ですね、4月の25、26日、ニコニコ超会議2015というのが開催されます。
はい、マカリメッセ。
あ、そうなんですかね。僕もちょっと、あ、はい、マカリメッセの国際展示ホール1から11番ということで、ありまして、で、去年は中村誠さんも一緒に来ていただいて、はい、お手伝いしていただいたんですけれども、結構盛り上がりましたよね。
そうですね。
周りのブースが、もうマイクガンガンなんで、
そう、
こちらも張り合って声出すんで、うん、翌日声が潰れるというね、状況だったんですけれども。
ね、でも普段、ね、普段のゲームマーケットとか、
そうですね。
違うね、層の。
まあ、ニコニコ、超会議に遊びに来た、方々が、足を運んでいただいて、本当に普段アナログゲーム遊ばない方がね、遊んで楽しいと言ってくれるいい機会だったんですが、
はい、
今年も、アクライトさんがそういう形でブースを出展するらしいです。というのもね、ホームページとか見ても情報があんまないので、わからないかもしれないんですが、
はい、
今回もあるそうで、ワンドローも、一つブースとか卓をお借りして、まあ、体験会をやります。で、こちらの方が25、26日にその開催されるんですが、一応ワンドローの、参加日は26日、日曜日になっております。で、一応遊ぼうと思っているのがロストレガシー、まあ、基本セットかなと。うん、で、まあ、まあ、一応条件というか確認をしていただいて問題なければ、うん、ロストバイブルの方も遊びたいなと思っておりますので、まあ、本当、これを聞いてるね、ワンドローファンの方がいらっしゃるのかどうかわからないんですけれども、うん、そういう、普段遊んでるような方は多分来ないかもしれないんで、まあ、良いとして、ね、普段遊ばないような方が遊んでくれたらいいなという機会になればいいんじゃないかなと思っております。
はい。逆にね、来てもらえば、若い人と遊べたり、
ね。ああ、そうですね、本当に。はい、中高、まあ、小学生とか。うん、なんか結構、ざっくばらんに広い層がいるので。
結構中高生多いですよね。
多かったです。うん、楽しかったです。という方なんで、ぜひ、そういうことと遊びたいから来てくださいって言うダメでしょ。
いや、まあ、そうなんです。普段とはちょっと変わった環境で遊ぶのもいいかな。
はい、そういうことがありますので、まあ、興味があれば。興味があっちゃダメでしょ。
ぜひ。 賑やかしてもいいんで、
はい。
来ていただけるといいですね。
はい。はい、で、まあ、本題はやはり、今が4月の末ということで、
そうですね、
もう5月の5日に迫っておりますゲームマーケット2015春。はい、こちらのお話をしたいなと思っております。はい、ですね、ゲームマーケット2015春、いつも通りの場所ですよね。はい、ゲームマーケット、東京ビッグサイト。
はい。
西2ホール。あれ ?2 ホールって初めて?あれ?かな?
どうだっけ?
とか。
はい。
なんですが、はい、まあ、ざっと情報として、テーブルゲームインザワールドから、こう見ると、その、出展者数がね、企業ブース43、
はい、
特設ブース5、一般ブース316で、合計364団体。そんな、
一年の日数より多くなりましたね。
あれ、65日じゃないの ?365 日だから、
うん、よりも多い。
多くないんじゃないですか、うん、迫る勢い。
迫る勢い。
64なんで。はい。と、はい、いう団体なんですが、まあ、その中の一つとして私たち、私、ワンドローと、まあ、中村さんもブースを出展していますということで、はい、まずは、ワンドローの紹介をさせていただければと思います。
はい。
ですね。まず、カタログを持っている方は、パーッと開いていただけると、いいんですが、A の、あ、ページ数だ。ごめんなさい。39ページ。A の43、ワンドロー。これが、まあ、中村さんも言ってましたが、手抜きのね、カタログに見えるというね、はい、広告か、に見えるというね。まあ、うん、そういう、言われちゃうと、もう、何も言い返せねえ、みたいな。
インパクトでしたね。
まあ、ちょっと、はい、諸事情というか、いろいろ、まだ確定してない事項が多くて、こういう形になったんですが、うん、一応この紹介として、ワンドローの新作は、猿をテーマにした一風変わったカードゲームです、
うん、
詳しいゲーム内容は公式ホームページで紹介予定です。よろしくお願いいたします。
はい、
今回の皆様には、猿になっていただきます。
はい、
ということで、猿になるゲーム。
うん、
ですね。で、まあ、これだけだとわからない。タイトルも決まってないということで、うん、皆様ね、ワンドローのホームページ行っていただければ、そのリンク貼ってあるんですが、
はい、
まあ、猿道というカードゲームを出します。はい。公式ホームページもホームページの方でリンク貼ってますので見ていただければわかると思うんですが、
うん、
猿道、うっち、うっちちき、うちち、うちち、うち、うっちと書いてありまして。
どうしました?どうしました?大丈夫ですか?
いやいや、まあ、猿道らしく。はい。はい、ゲームマーケット2015春新作とね、言ってるらしいんですが、プレイ人数2人から4人、プレイ時間15分、対象年齢8歳以上。なので、まあ、今までワンドローのゲームって10歳以上って明記を基本的にしてて、
う
ん、ちょっとこれ引き下がってるという理由もいくつかあるんですが、うん、イベント価格1000円。
うん、
はい。まず、お手頃価格で、ご提供しています。と、はい。で、ゲーム概要ですね。この猿道は、二人から四人までが遊べる。動物園から逃げた猿を人間が捕まえる。という追いかけっこをテーマにしたカードゲームです。
猿ゲッチュですね。
猿ゲッチュ僕やったことないんですよね。すいません。でも、まあ、言いたいことはそのままです。
はい。
猿が逃げ切るか捕まるか。手に汗握る心理戦を体験してください。
うん、
という概要がありまして、まあ、いくつかゲームのね、ポイントもあるんですが、まあ、大きなところで言うと、あ、でも、中村さんもね、遊んでいただいたんですね、先ほど。
はい。
先ほどというか、はい、収録の、ね、この収録の、その前の収録の前。
その前にね。はい。
遊んでいただいたんですが、はい、なんか、はい。先ほどもコメントをいただいたんですが、もう一回お願いいたします。はい、
まず、カード何枚でしたっけ?
カード23枚。
23枚。
23枚あるんですが、はい、そのサマリーとかあるんで、実際は18枚のカードです。
はい、はい、はい。その18枚のカードの、全部イラスト違うんですが、
はいはい。
イラストが、すごい、こう、おしゃれ。
やったー!言われたことない!言われたい!言葉ナンバーワン、おしゃれ!
おしゃれ!
そんなことないけど。はい。
本当にね、なんていうかね、イラストレーターが描くイラストっていう。
あ、小宮山くん、これは喜んでいいんじゃないですかね。はい。うちの小宮山が描きました。
うん、銀座とかで個展やってそうな。
うちぃ嬉しいですね。
絵柄もいいですし、
はい、
あと、すごく色合いがね、おしゃれで。
もうだからちょっとあれですよね。うん、 ちょっとおしゃれな風に書いてますからね、今回。うん、本当に。そう言われたいようなつもりで書いてるんで。
いやらしいですね。
でも、その割にはちょっとふざけてるっていうかね。
そう、猿がね。
猿がいろんなことをしてるので、
うん。いろんなシチュエーションの中で猿が何かをしてるっていう。
ま、お前逃げ切る気ねえだろっていうね。
いや、本当にね、ものによっては、あれ、これどこに猿がいるのっていう。
はい、ありますよね。ね、
猿を探せ的な。
合理的な楽しみもできます
ね。ものもあって。
はい。
で、非常に、まあ、ポストカードとか、ポスターとかにするといいんじゃないかぐらいの。
はい。いや、もう本当、うん、ワンドローらしからぬ。だからこの、そのイラストっていうそのカードには、イラストのみっていうのが、今回特徴で。
そうなんですよね。
多分珍しいですよ。多分、カードに文字もアイコンもないので。
そう、ワンドローさんといえば、こう、効果、テキストが、必ず書かれてっていうようなイメージだったりするんですけど、うん、はい、本当に、本当にイラストだけ。ディクシットのカードみたいな、
ね。そうですね。だから、そういうゲーム、結構やっぱアイコンとか入っちゃったりするじゃないですか。うん、まあトランプだってアイコンもあるし、うん、そういうもんではない、数字もないし。
そう。何の文字情報もない。
っていう、ね、本当イラスト、カードだけで遊ぶっていうのが、うん、今回、まあ、ちょっとした挑戦で、はい、はい。遊ばせていただきましたという感じですね。
で、ゲームの方は、
はい、ゲーム。
ね、なんか、
はい。
言っていいのかな ?3 種類。
あ、おまけ。まあ、これはおまけが2種あるっていうのを告知してるのかな、うん、してないかもしれない。あ、してるしてるし、2つの遊び方ってしてるんですが、うん、はい。
おまけ2種類あって、で、今日はね、メインの。
メインゲームですね。
猿道。
猿道。
遊ばせてもらったんですけど、要は、もう単純に言えば、伏せて場に出したカードが、何かを当てるゲーム。
そうです。
なんですけど、はい、で、スコットランドヤードとかだと、
うん
うん、その、プレイヤーの一人が回答 X になって、はい、他のプレイヤーがそれを追っかけるゲームになってるんですが、はい、このゲームは、人数比が逆になっていて、一人が追っかける人間。で、それ以外が逃げる猿。
なんか、ナムオンザランとかもそうですね。なんか、修道長が修道場を探すみたいなゲームも逆なんですよね。
あ、そう
なんです。修道場がいっぱいいるんで、逃げるっていうのがあったんですけど、これはまあ、ボードとかも必要じゃないですか、そういうゲームは。
そうそう。
ではないんですよね。うん、カードだけでそういう追いかけっこみたいなゲームを楽しめるというか。
うん、
はい。
っていう感じで、やっていくんですが、まあ、その何ターンかあって、
はい、
その何ターンかの間にカードを見たりとか、あるいはいろんな、
まあ、自分のね、うん、確保してる情報だったり、
そうそう、そうやって情報
で、まあ、ブラグを貼ったりとか。
うん。情報を絞り込んでいって、こう、捕まえるっていうゲームになっていて、
はい。
こう、推理力も必要だし、
まあ、
心理性もあるっていう感じの。まあ、
そこら辺はシンプルに作りたいなと思いつつ、
うん、
まあでも、イラストのカードだけでこんだけ遊べるようなものができたっていうのはちょっと良かったなっていう、ね、はい。
なんで、非常にコアなゲーマーも、しっかりゲームとして遊べるし、
はい、
そうでない人も、まあ、
適当に遊んでも遊べるんですよね。
当てずっぽ的な軽く遊んでも遊べると。もちろん、捕まえられる率は低くなっちゃいます
けど。猿は多分逃げやすいはずになってます。
うん、もう割と幅広く遊べる。
やっぱ、最後に当たるか外れるか出るじゃないですか。
うん、
そこ、テンション上がりますよね。どっちに、多分どっちにしても、うん、あれは。という、猿。まあ、そうですね。猿の掟という猿語をね。
そう。
意味ないかもしれないんですけど、これは雰囲気付けとして、
うん、
はい。キャッキャ遊んでいただければと。
そう。
思います。
プレイ中に猿は、猿語しか喋れないんで。
はい。
で猿語を喋りつつ、こう、作戦を話し合う協力ゲームのはずなんだけど、猿語なんで。
いや、それはね。
作戦
立てられない。おまけ、だから、本当は作戦立てられないよっていうのを案にやってるんですが、うん、で、普通に意思疎通しちゃうと、もう一人の人に聞かれちゃう、人間に聞かれちゃうので、うん、結局しちゃダメなんですけど、多分。うん、という、なんかちょっとしたゲームになってます、う
ん。あれもね、マニュアルもおしゃれですよね。
ありがとうございます。うん、まあ、イラスト、もうちょっと本当は多めにしたかったんですけど、
うん、
見やすさと一覧もあって。
ね、
はい。 で、ホームページ上では、その、一、うん、枚、この、表面しかな。表面しかマニュアルは公開してないんですよね。裏面でカード一覧とか、うん、まあカードをやっぱり手に取ってね、見ていただけると、こんなカードあるんだみたいなのがあるといいなと思って、一応公開してなくて、で、二つのおまけゲームもついてます。
うん、まあプレイ中にこのカード一覧重要ですもんね。
まあ、一応サマリーで手元に名前、うん、まあ一覧もありつつ名前のやつもあるので、それを持って遊べば遊びやすいかなという感じで、はい、これが、新作ですね。はい、ゲームマーケット2015春新作として発売いたします。うん、で一般発売の方は、まあ、ちょっとすぐには出ない。
ね、まあ、ね、
イベント価格、一般販売はちょっと上がるかもしれないんで、うん、イベント価格の方がお得ですということで、うん、あとはブース情報としましては、ワンドローブース、この今、猿道の事前予約受付をしております。
はい、
今月末ぐらいまで受付をしてまして、うん、で、まあ、他のゲームとか、まあ、商品も欲しければ、ご連絡いただければ取り置きは可能ですので、うん、ホームページ見ていただいてご検討ください。で、今回限定商品として、どれだ？これが。イベント限定猿道缶バッジ3個入り価格200円という形で、うん、用意しております。まあ、これはね、ほんとおしゃれアイテムじゃないんですけど、ほんと好きに缶バッジを自由に使ってもいいですし、うん、猿道を遊ぶときにね、猿役の人につけて、わかりやすいという猿マーカーとして利用できますので、で、
記念。最大3人ですからね、
はい。はい。記念にね、この、イベント限定で作って、うん、一般販売これ確実にないので、
うん、
この会に、機会にぜひご検討くださいと。
はい。
あとはロストユアシーシリーズも一応一人と揃えありますが、
うん、
現状ですね、その、百年戦争と竜の巫女、はい、あとレジェンドの方が在庫がもう、極小であります、うん。そんなに用意できてないので、本当に欲しいって方は本当事前取り置きをしていただかないと、すぐなくなっちゃう可能性がありますので、はい、ご注意ください。はい、さてですね、あとですね、まあ、今回イベント限定1000円という形で販売いたしますが、もう一個イベント限定で今回その猿道を買っていただくとお得なことがあります。
うん、
プロモーションカード2枚もらえます。で、これは猿道もしくはそのロストレガシーシリーズどれか一つ、何でもいいんです。一つ買っていただくと、うん、そのロストレガシーのプロモーションカード、そして猿道のプロモーションカード、この2枚、合わせて2枚をプレゼントいたしますので、うん、はい。で、内容なんですけれども、ロストレガシーマスター。
これは、ロストレガシーシリーズのプロモーションカード。
そうです。
はい。
はい。これが、昨年、イベントをさせていただきました、はい、最強決定戦で優勝した、ウタランさんを、はい、カード化しましたということで。
は
い、
ロストレガシー祭りでやった大会ですね。
はい。はい、だから、さっきの時は、中野さんもテンション上がってたけど、もう知ってるからあれですね。普通に話してるっていうね。
そ
うはい。
優勝者のね。
はい。
優勝者はウタランさんという方なんですけど、はい、その方を、
まあ、カード
化姿を、杉浦さんが、
書き起こしで、
イラストを描いて、
効果内容は、ウタランさんとのご相談で決めさせていただきまして、う
んイラスト似てますもんね。
いい感じな。
ね。
ちょうどいい感じで。
怪しい魔術師的な。
でカードがね、カードをも、ついてる杖を持ってるってなんか面白い。
小柄かな、魔
術師。デザインなんですけど。
ね、
でこちらが、うたらさんのご好意で、
はい、
まあ、こういった形で配布していいですよという、うん、ご相談を受けましたので。
あ、4番なんですね。
これ4番、なんて言ったかな。使ってほしいっていうのがまずあって、1枚、ロスヤシだとおかしいかなっていう話もあったりとか、なんかいろいろあって4番がいいっていう話で。はい、というのが、まず1枚。
はい。
で、もう1個、猿道のハワイというカードですね。はい、これが、猿道を遊んでみないとわかんないかもしれないんですが、うん、これが特別な使い方をしまして、
うん、
猿道にはカード、3カテゴリーに分かれてます。自然物、
うん、
建物、
うん
乗り物。
うん
どれかしらに属しておりまして、うん、で、これがカテゴライズとして、ハワイは全部を網羅してます。
うん、そうですね。ハワイの海。
そうです、ハワイの海で。
ホテルがあるから、
建物
だし、飛行機。
飛んでます。
飛んでるから、乗り物でもある。
そう。という、オールマイティっぽいカードなんですが、うん、実際ゲーム中にはすごい不利なカードになりまして、うん、やっ
でもらえば封鎖されやすい、ね。
そう、封鎖されやすいとかもあるんですが、うん、逆に言うと、それで、ハワイを入れた中で、封鎖されると、これがハワイだなって 相手が勘違いしてくれるみたいな、ブラフも打てるようなカードになってますので、まあ、使い方はね、何度もやっていくと面白いんじゃないかなと。
イラストもね、
面白いですよね。ふざけた猿がまたね、フラダンスしやがってっていうね。はい。
非常にあの、旅行代理店のパンフ
レット。ありそう。
使われてそうな。
はい。
いいイラストですね。
はい。というのが、あの、イベント限定こちらもなりますので、はい、あの、ぜひこの機会に、あの、買いに来ていただけるとお得じゃないかなと。
お得ですね。
はい。
はい。
以上ですよね、ワンドロブースって。
以上ですね。
駆け足で、まあ、はい、こうリハーサル通り。
はい。
確か。ではですね、私たちワンドローのお話は一旦終わったので、
はい、
続きまして、中村誠さんの、まあ、ゲームマーケット2015春に対するお話を伺いたいなと思うんですが、はい、いかがでしょうか。
させていただく。
あ、はい。
で、私のブースが愛の36巻。
はい。
中村誠ブース。はい。なんですが、はい、前回の2015大阪でもやった、
はい。
参加者が、こう、実際にゲームをその場で作る、ゲームデザインワークショップ、ゲームを作ろうという、ワークショップをやります。
はい。
で、こちらの方、2回ほどやりまして、13時からと15時からの2回。
大阪で。
あ、今回ですね。
あ、今回で、はい。
大阪でも午前と午後と2回やったんですけど、
イベントの中で、
はい。はい。で、今回も13時からと15時からの2回で、各4名募集。
はい。
で、合計8名募集。
しますと。
で、はい。ワークショップやります。
はい。
で、参加料は無料なんですが、年齢の方はですね、小学生と中学生対象ということで、
はい。
まあ、若い人向け、
若い人向け、はい。はい。
もう、未来を担うゲームデザイナー。
ちょっと待ってくださいよ。僕たちに未来がないみたいじゃないですか。いや、っていう。
うちらも、現在をね。
あ、今を生きてますからね。
今をね、やらないといけないんで。
はい。という対象が決まっています。
はい。で、こっちは普通に、まずゲームは、カードゲーム遊んでもらって、
はい。
で、そのカードゲームに、使えるオリジナルカード、オリカを作ってもらって、
考えてみようみたいな。
で、今度はその作ったカードを他人に渡して、で、自分は他人のカードを他人が作ったカードをもらってまた遊んでっていう感じで、まあ、ゲームデザインって作る楽しさと、
はい、
あと作ったものを他の人に遊んでもらう楽しさがあるんで、まあ、特に後者の方。
確かに、それはありますね。ね、
楽しんでほしいなっていうことで。
ゲームデザインって、その楽しさ、うん、以外もありますよね。
いやいや、もう楽しいことしかないですよ。い
や、俺不安ですよ、やっぱり。なんか何言われるんだろうとか。うん、まあ、ね、そういうことは多分ないですよね、今回は。
いや、まあ、例えば、使った結果、
うん、
まあ、いまいち弱いねとかね。
ああ。
いまいち使えないねとか、強すぎるねとかっていうのもあると思うんだけど、
はい。
で、そういうのもね、またフィードバックして、作り直していくっていうのも。
リアルな、そのゲームデザイナーの苦労がわかるみたいな。
そう。まあでも、それ楽しさでもあるんで、
そうですね。
まあ、そのゲームを作るノウハウを教えるというよりも、こう、楽しいよっていう。
体験をできるっていう感じですね。
体験をぜひしてほしいなっていうところで。
体験学習みたいな。
はい。
普段できないですからね、そんなの。
そうですよね。
はい。
はい。キッザニアではできないよね。
ゲームデザイナーって枠ないですか？
ないですから。はい。なんで、こちらの方、現在、ツイプラの方で、
はい。
好評。
募集中。
募集中。現在、0人という。
まあ、まあ、みんなまずはマーケットで買うのが目的だったりするんで、はい、でも、お子さん連れてね、行く方とかは、まあ、本当に興味があれば足運んでもらえるとね。
ぜひともね、来てもらえると。まあ、前回も、事前予約1名だけだったんですけど、うん、当日は合計6名で、
まあ、結局あれですよね。フリースペースとかも埋まっちゃうことも結構あるので、ね、やっぱ、次どこ行こうかみたいなところがあると思うんで、そういうね、遊びがあるといいんじゃないかなと。
まあ、お子さんがカードゲーム、こう、作ってるのを見るのがね、親御さんとしては楽しみみたいなんで。
あ、じゃあね、はい、親子で来ていただけると、一番いいんじゃないかなと。
はい、ぜひとも親子で来てください。
そうですよね。はい、あんま、小中学生が、小中学生のグループであんま来ないですもんね。
そう。特に小学校低学年のお子様に関しては、
はい、
保護者の方の同伴を必須とさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。
はい。
で、私の I36 ブースはもう、それだけです。
だけで。
はい。
はい。
で、あと、関わってるブース、その隣の I35。
はい。
聖書コレクションブースなんですが、
はいはい、
まずは、その聖書コレクションの発売元である、キリスト新聞社さんの、
はい、
キリスト新聞で好評連載中の、うん、その、教派。まあ、キリスト教のカトリックとか、あるいは、まあ、いろいろな教派があるわけですよ。
はい。
その教派を擬人化した漫画、
はい、
ピューリタンっていうのが、
はい、
最近連載が始まりまして、
はい、
そのピューリタンっていう、漫画のカードゲーム。
漫画のカードゲーム。
はい。はい、これは急遽作ることになりまして、
はい、
で、あまりにも急遽すぎて、
はい、
ちょっとクオリティ的に不安もあるので、
はい、
今回はベータ版という形で、はい、まあ、箱の品質が足りてなかったりとか、グラフィックデザインの品質が足りてなかったりとか、プレイテストの時間が短かったり
とか。まあ、いろいろあると。
はい。
はい。
で、お値段の方も、その分、ほぼ原価。
まあまあ。
そう。原価よりちょっと安いぐらい。そう。
まあ、無茶してんな。
まあ、ノベリティグッズっていうことでね。まあ、ただで配ってもいいんですけど。
うん。まあまあ、ただで配るわけにいかないっていうのもあると。うん、
まあ、500円で。
あ、はい。なるほど。ベータ版ということで、一般販売の予定は基本的にはない。
その、書店、
一般
とか、ゲームショップでの流通は今のところ。
予定はしてない。
予定はないです。
はい。
で、製品版もあるとは限らないので。
なるほど。
はい。もしかしたらベータ版で終わっちゃうかもしれない。
いろいろ問題があってなくなるかもしれないし。
そう。
ということで。
ゲームがつまんなかった
か。そういう問題
あるいは、原作の方が問題が、
発生して、
とか、
わかんないです
けど、
まあ、いろんな理由ありますから、そんなのね。
製品版出ないことも
ある。ベータ版なので、この、まあ、本当に、イベント限定という、イメージが強いんじゃないかな。
はい。なんで、これ、作ってる数も少ないんで、ぜひ、こう、変なゲーム好きの人は、買っとくといいんじゃないかな、という。
レアですと。
で、レアですよ。
はい。
超レアですよ。
超レアですか、はい、あれ予約とかしないんですか
予約どうするんだろうかなしないんじゃないか今までやったことないんで。
なるほど。
はい、
じゃあもう、一番に行ってもいいレベルの。
そうですね。
感じですか
二番目ぐらい。
二番目ぐらいで。
二
番目ぐらいだったら大丈夫かなと。
はい。二番か三番ぐらい。
はい。っていうのが。
はい。
まず1個。
これ聖書コレクションの中にはまだ入ってないんですけど、聖書コレクションの、今までですね、バイブルハンター、バイブルハンターアドベント、
はい、
ロストバイブルに関しては、販売があるはず。
なるほど。最後の晩餐はない。
最後の晩餐、
あんま在庫がもう。
もう全然ない
はず
なんで。
なるほど。
はい、最後の晩餐以外の、聖書コレクションの販売はあります。
はい。
で、さらに、そこまでで、今4弾出て
るん
です
が、
新しい第5弾の新作発表会を、
はい。
11時に。
11時にするということで、
はい、
結構皆さん忙しい時間だ
から、ね、早いかもしれないんですけど、
ちょっと忙しいですよ、多分。
まあ、それなりに、なんか、あげたりもするんで、はい、ぜひとも、衝撃の第5弾の、
ああ、なるほど。
はい、情報を。
まあ、ちょっと、楽しみですよね、はい、もうどんなことをやってくるのかは、まあ。
とりあえずちょっと、すごい、バイブルハンター、があって、
はい、
で、今度は、最後の晩餐って、聖書版人狼をやって、
そうですね。
で、さらに今度は、ワンドローさんとのコラボで、ロスト、
レガシーの、
はい、聖書コレクション版やって、はい、で、だいぶインパクト重視でやってきたんですけど、みんな麻痺しちゃってるんで、ここでまた一発、でっかいインパクトをこう、やりたいな
と。急須インパクトが起きるってことですね。はい
持ってるんで、それはぜひ、
はい。
やりたいな、と思ってます。
はい、
これが、以上、私の関係する、ゲームマーケット。
なんか、 すっきり話せますね、やっぱり。
やっぱりね、リハーサルによって違いますね。
リハーサル、オープニングトークが、名古屋の SKE の話でしたからね。
いや、後で話します
よ。話すか。
いや、わかんないけど。
撮っていてんだね。
そうそう。
はいはい。あとは？
あ、そう。で、あと、日付が1日戻っちゃうんですけど。
あ、はい、こちらですかね。
はい。はい、ゲームマーケットの前日。
はい。
もう恒例となってきました。
なっちゃいましたね。
はい。第7回ゲームマーケット前日ゲーム会。
2015年5月4日月曜日の12時から、はい。
そうですね。
はい。
前日5月4日休日。
休日。
祝日。
はい。まあ、ゴールデンウィークなんでね。
そうですね。
またなんか。
はい。に、秋葉原の、
いつも通り。
イエローサブマリン秋葉原 RPG ショップ。
おなじみの。
はい。
はい。
ご協力いただきまして。
これ7回ってことは、
はい。
これ年2回やってるんですか？
年2回やってますね。東京の時だけやって
る。4年目。
4年目。
マジっすか？
そうですね。
すげえな。ね、わあ。
ほぼほぼ、あれですよ。ビッグサイトに移ったタイミングでやってます。
はい、2011年からかな、じゃあ。
ぐらいですよね、
うん、
多分、ね。
2010年が多分最後だったので、うん、2011年から動き出して、
はい、
やってますね。
そうですね。おかげさまで、今回、はい、70名募集だったんですが、はい、募集開始から1日経たずに、全部埋まっちゃいまして、はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい。
で、キャンセル待ちとかは取ってないんですけど、キャンセルされる方は、自主的に外してもらうんで、
ね、はい。
そしたら空席できますんで、そしたらこう、
滑り込んでくれると。
今だと、滑り込んでいただければと思います。
はい。
で、あと、割とね、情報発信力の高い方が、参加されて。
まあまあ、はい、名前も見かけたら、あ、知ってるって方も多分いらっしゃると思うし。
そうですね。
はい。
非常に、こう、しっかり、もう、世話される方が。
というかもう、本当出店者超多いですよね。
はい。
はい。
多いんで、割とね、毎回、注目作が、この中から。
これ、半分以上出店者じゃないですか。
そうなんです。もう毎回ですから半分以上出展者で、特に今回は出展者の方が多いですね。うん、で、割と、実際に遊んで体験できるっていうところを、前日に体験できるっていうのも多くはないので、で、私をはじめとして、どんどん情報は出していきますんで。
特にそうですよね。やっぱり出展者って当日に遊べないのが。
遊べないんです
よ。すごい、まあ、しょうがないことなんですけど、
はい、
悲しいことじゃないですか、
はい。
そういう意味では、出店者の方がいっぱい来て遊ぶっていうのはすごい、はい、いい機会だと思うので。
ね、
はい。
ですんで、
続けるもんですね。
来れない方もね、ぜひ、こっからの。
あ、まあそうですね。
はい、
これの、界隈の方々が多分前日に、これ遊んだこういうゲームでしたっていうのは多分出ると思うので、
はい、
購入の参考にも。
そう、ぜひ。
結構予約入れてたとかも終わっちゃってる可能性あるんですけど。
終わっちゃってる可能性もありますけど、まあ、
その会場ダッシュで、はい。並んでいただいて、
はい、
気になった。
まあでもこれだけあるとまだ全然情報的には埋もれているものをこうどんどん、
ね、
引き上げて捨てましていきますんで、
そうですよね。
うん、
本当に一日一個遊んでもギリギリ遊びきるってくらいだから無理ですよ。
ね、なんでぜひ来れない方もご注意くださいと。はい、いい感じです。
お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あとは？そんなもんでいいです
よね。昨日はゲームマーケット関係これ全部です
よね。クリアした？
はい。
クリアした。あとは、これ？見ます？
あ、見ましょうか。
まぁ、ちょっとね、時間も結構僕たちは2テイク目なので、かなりコンパクトに紹介できたかなと思ってるんですけれども、
う
ん、まあ、これ2回目なんですけど、
うん、
ゲームマーケット注目、中村誠の注目サークルということでね。
うん、
今度だからあれじゃないですか、
うん、
なんか、ゲームマーケット大賞とかあるけど、
うん、
中村誠大賞も作ればいいんじゃないですか。
あー、ゲーム遊ばないけど、
遊ばないの？
ゲーム遊ばないけど、もうタイトルと、
あー、それもいい。
パッケージだけで選ぶみたいなね。
だから、なんかフェイドゥッティとか、毎年、
うん、
個人的なゲーム賞、出したりするんですよね。フランスのゲームデザイナーの方が、ね、うん。とかもあるので、中村誠ゲーム大賞を裏ワンドローのみで発表するとか。
あ、いいですね。
もう。だけど。 箔がつくのかつかないのかみたいなね。
見た目だけ
対象。いいんじゃないですか、もうカタログ対象とか。
カタログだけで選びました。
カタログ対象も欲しいですよね。
じゃあ、とりあえず、今回の。
え？もう今回のカタログノミネートあります？
もうカタログだけってわけじゃないですけど、特に私割とパッケージテーマタイトル。
あ、テーマタイトル、うん、はいはい。
だけ割と最初決めちゃったりするんですけど、
はい。
どうしようかな、絞っていきますか？
いや、もう、まあまあ、さっきはね、頭からダーッと見て気になったのをあげるっていう、なんかすごい雑な、
そう、割とね、
ダラダラなやつだったんで、80分超えたんですよ、収録が。
ダラダラに、はい、選んでたんですけど。
なんか、もうさっき話したし、なんか、これってなんか、もう、バシバシっていってんじゃないですか。
バシバシいきますか。
いいんじゃないですか。
じゃあ、まず、A の32。
はい。
バカファイアパーティーさんの。
はい。
フラムルルイエ。
はい。
これはもともと、ゾクジンジェさんから出ていた、
はい。
イタキガハラは狭すぎて。
はい。
バッティングゲームかな。
ほう。
それの。
テーマ替え。
テーマ替え。
窓マギンからっていうことですね。
窓マギからクトゥルフへっていうことで。
はい。
まあ、無許可判決から。
無許可判決って、なんか、言い方やですね。
いや、まあ多分、
ね。二次創作じゃないですね。無許可判決。
まあ、多分ね。
流行らしたいですね、無許可判決。
から、
はい。
まあ。パブリックドメインへ。
そうですね。
っていう形で。
かっこ、そっちかっこいいですね。パブリックドメイン。
割と、大手を振って人に見せられる。
はい。
あと、バックファイアパーティーさんなんで、ブラックデザインも、きっと、いいものになってんじゃないかな、っていうことで。
期待の。
はい、期待ですね。
はい。
はい。それから、A の41、グランディングさんの、
はい。
ヒーローカンパニー。
はい。
まあ、これは、許可判決ものですよね。
こちら、許可判決ものです。はい。はい、
下本和彦さん。
ですよね。書いてないけど、はい、まあ、マルシーついてるんで、
うん。
そうでしょうと。
はい。ヒーローカンパニーの、カードゲーム版。カードかな、
うん、
カード。ダイスも使
ってボードゲームって書いてますけどね。
ボードゲーム版。はい。はい、ということで、まあ、そのヒーローの、こう、会社と、その事件を解決していくっていうゲームシステムの、
どういう具合に。
そう、組み合わせが良さそうな感じかな、っていう感じで。はい、まあ、あと、安定のグランディングさんなんで、
はい。
これちょっと期待だな、という感
じ
です。
はい。
それから、次が、
これはいいですか？マイク。これはいい。
これはいいです。
はい。
次が、C の、
C。
はい。
24。
コロンアークさんの、
あ、はい、はい、はい。
マタンガ。
はい。
これ日本語版ってことですね。
そうですね。
はい、もともとは、
メキシコ版と言ってました。
はい。はい、ということなんですが。
これはもうテーブルゲームインザワールドさんでも記事が取り上げられた通り。
う
ん、
そうですね。
動画とかもあって、すごい、はい、アグレッシブな。
うん。リアルタイム、
ね。アクティブな感じでしたね。
うん。
はい。
で、コンポーネントも、まあ、
面白いですね。
ここに使ってますし。
特別な感じだし。
うん、なんで、割と、今後のパーティーゲームの定番の一つになるんじゃないかな。
なるかもしれないですね、
はい。で、注目してるのがパッケージアートで、
はい、
これメキシコ版と構図ほぼ一緒なんですけど、
はい、
プレイ風景を、そのままイラストにして、
全面になってると、
はい。はい。で、まあ、プレイ風景が、の写真を、がパッケージになってるって、まあ、たまにあったりするんですけど、まあ、イラストにして、やってるとも意外と珍しい。
そうですね。大体テーマのものだったり、うん、抽象的なことだったり、ゲーム画面ではないのが多かったりするんですが、っていうところですよね、うん。
今回やっぱりゲームやってるところが面白い絵面なんで、それをまた全面
出したいところがそこだっていう、うん、
そう。
ところですね。
そういうところが、非常に良いかなと。まあ、これ、はい、今後受けていくんじゃないかなということで、これちょっと、
うん、着目点としてはいいですよね。
ね。パーティーゲームのマストアイテムになりそうなんで、ちょっと欲しいです。
はい。
はい。それから、 D の15番。
はい。
パープリンさんの、はい、新作いくつかあるみたいです。ニンニクと十字架。
はい。
ですね。これまあ、インディアンポーカーみたいな、その自分の。
まあ、自分の情報は秘匿して、はい、他の人には見えちゃう。そう。パターン。
他人に見せ、自分のカードは他人に見せてってやるなんですけど、
はい。
それを見せるための、コンポーネントっていうかギミックっていうか、
はい。
それがついたてになっていて、
はい。
その、吸血鬼の顔をしたついたてなんですよ。
顔をしたついたて。
そう。吸血鬼の顔の形の。
かたどられてるんですね。そう。へぇ
ついたてで、
はい。
で、目のところが、穴になっていて、うん、
はい。
で、そこから、その吸血鬼が苦手なものが見えるようになってるんですよ。で、それは、プレイヤー本人には見えなくて、他のプレイヤーには見えるっていう形になってる。そのギミックが、グラフィックデザイン込みですごい可愛い。
可愛い。
うん。
可愛いじゃ正義ですからね。
可愛い正義なんで、はい、なんで、これを、その、まあ割とね、ついたてをコンポーネントとして加えるゲーム結構多いんですけど、うんうん、それに一手間、工夫をした感じでちょっと面白そうかなっていう感じです。
はい。
それから、
いいね、考えるな。
これね、詳しくよくわかんないんですけど、G の16番。
はい。
プロジェクションカード。
はい。そうか、さっき言ってましたね。
そう、のプロジェクションカード。これスマホとね、カードを組み合わせるゲームってことで、もう単純に、これ、どんなのっていうところで。
G16 ですね。
G の16です。はい。
これはまあ、なんかホームページ見ましたけど、はい、なんかカードにぼやーってお化けが映ってたりしたんで、
うん、
仕組みは気になりましたね。
ね。
はい。
という感じで、とりあえず5個。
ああ、5000。
そう、5000。
中村誠、
うん、
気になる。まあ、本当は、もういっぱいあるんですよ。
いや、いっぱいある。
ワンテイク目は、もう、だらーっといっぱい出てたんで。
すごい言ってたんですけど、
はい、
割と、みんなが言いそうなやつは、とりあえず外した。ところ
で。バカファイアさんとか。
バカファイアさんとかね。まあ、一つぐらいは、なんか。
コローマークさんも結構多分、まあね、注目作だと思うけどな。
ラミキさんも注目作だと思うんですけど。
結構メジャーなの言ってます。
そうなんだけど、まあ、まあ、だいぶ注目、メジャーどころを中心に削りました。
うん、まあ、はい、うん。そんな感じで。はい、まあでも、いや、ほんと300。
そう、
364件あるらしいんでね。それはもう、大変ですと。
そう。あとね、カタログ、ね、締め切り早いから分かんないよね。
そうですね。うん、5件あげようと思うとちょっと分かんないな。あげれば。
何件かあげてください。
ちょっと待って、今、僕何も言わないつもりだったから何も探してないけど待ってください、じゃあ。
うん、
まあ、気になるってところでいいですか？
気になる。
じゃあもう単純に A の22ですね。ブシロードさん。
ああ、はい。
はい。まあ、ブシロードで TCG 開発者になろうということで、ちょっとね。
ね。
まあ、今回 TCG も解禁になっているということで、うん、TCG 関係も全然ブースを出せると。ギャザーもあるんですよね。マジック・ザ・ギャザリング23番で。
うん。
困るんですが、うん、まあ、この、まあ、TCG 開発をリクルーティングするっていうね。
そう。
ちょっと、これ OK なんだぐらいな。
ね。いや、こういうね、ゲーム売ります、以外のことはぜひやってほしいなっていうか、うん、これ面白いなと思います。
すごいですよ。うん、だから、まあ、TCG に興味がないと、まあ、ピンとこないかもしれないんですが、うん、でも少しでかじったことがあって、今アナログゲーム作ってる方結構いると思うんですよ。うん、ね。元ギャザーやってたと結構聞くから、うん、まあ、そういう人はね、自分のゲーム持ってって、もう、うん、ぜひっていうね、感じでやってみると、もしかしたらなんかあるかもしれないかな、という。うん、
俺も行こうかな。
なんでですか？
最近 TCG 作ってないんで。
その話じゃあ、あと今やってるお仕事の話は後でちょっとしちゃって言いますので。
そうそう、うん、
じゃあ、続きまして、B の20。
B の20。はい。
喋りながら探してるんでね。
はい。
はい。B の20。ラブリー会さん。
はい。
創作ボードゲーム研究室。キッキの魔法宅配便ゲーム。ということで、まあ、 はい。もう語ることはないんで。え、無許諾。
まあ、好きだと。
無許諾ゲーム。さっきの言葉借りるなら。
そう。
多分これ無許諾なんじゃないかな。
ギリギリグレーゾーン。
アウトだと思うけど。
ギリギリセーフかアウトかって言ったらアウトかもしれない、
ね。でも、僕はすごい、の宅急便が好きなんで。すごい、本当もう、いくつの頃かな、あれ。二十歳ぐらいかな、これ。二十歳ぐらいの頃、毎日見てたので、一日一回は見てたので、本当何もすることないのかっていうぐらい毎日見てたんで、それが好きなんだ、作品だったので、ぜひね、こうやって、
毎日見てたってことは、こう、毎日、私これ嫌いなのよねって打つんですね。
あ、もうだから、当時だから、本当にフルで言えるぐらい、セリフをちゃんと覚えてるぐらいの、ことだったので、はい。
毎日あそこでムカムカしてたんだ。
いや、もうあの子可愛いんですよね。
いや。
私このパイ嫌いなのよねって言った時に、うん、まあ、そんな嫌いな人でもぜひ、みたいな、なんか、気持ちになるみたいなね。何を言ってるんだ、俺はっていう。これカットですね。待ってください。ですね。続いて、これちょっと、C の08。イルガングさん。月物と読むと思うんですけれども、妖怪の、はい、イラストが超驚しい。
いいね、
最近で言うとね、妖怪といえば、可愛いのが、うん、メジャーな、感覚なんですけれども、うん、やっぱり僕たちは、実は、まあ、水木しげる世代じゃないんですけど、やっぱゲゲゲの鬼太郎から育ってるので、はいはい、こういう驚々しい妖怪のイラストが入ってるってすごい、まあ、クオリティも高くて、もう気持ち悪いんですよ、うん、妖怪が。本当に。なのでね、まあ、見た目としてすごい、うん、興味あるなーっていうのがありました。
いいですね。
ちょっと待ってください。あと2個。俺何言ったかな。
ちょっとね、何言ったっけ。
カナエさんとか出してもな、何言ってんだって言われて。これ、長尾さんこれ外しましたね、さっき。これ。
なんだっけ。
これ。
あ、外した。
これは言わなくていい。
はい。
待ってください
。別に言ってもいいし、言わなくていい。
僕は、ちょっと待ってね、あとね、さっき言ったのがあったんですよ。
ボルプス、ベーデ村と4人の芸術家たち。
それでも僕情報知らないから、単純に読み上げて名前がいいなって言っただけなんで。
いいじゃない
です
か、ね。
あったのがあったんですよ、さっき。覚えてたのが。
一つが？
どうですか、どうですか。
これ？
あ、それも、あ、それ良かったですね。うん、大ゆうあんさん。
ね、
G の17、18の一平、
うん。
これは、今年の頭ぐらいに、ちょっとテストプレイ段階のものを遊んで、うん、中間さんも一緒に遊んだんですけど、
はい、テストプレイ会で
運と、なんか、推理じゃないんだけど、プレイングが、すごいマッチしてる。
うん
ゲームだったので、もう、濃いみたいな感じでしたよね。
そうですね。
袋の中から、こう、出す。多分コンポーネントが変わってると思うんです。すごい、
まあ、
楽しい、綺麗なものになると思うんですけど、うん、あの時はキューブでやったんですが。
まあ、非常に基本に忠実なバーストゲームですよね。うんうんうん、
それが多分、テーマとかも含めて良くなってる可能性があって、すごい楽しみなやつです。うん
はい、
あとは、これ、まあ、見た目ですね。J の36番、フクロウ堂さんの新作ですね。はいはいはい、この新作あるかもって、魔法使いの女の子の、こういうテイストの S キーですっていうところで。
そうだし、これ、イラストだけ見ると、なんか西洋面体の、
うん、
なんかギミック使うのかなっていう。
書いてますね。回して倒して大魔法。ちょっと楽しそうな。
これなんか、オリジナル西洋面体ギミック使ってるんだろう。面白そうだな。だ
基本的に僕まあ、そこまで調べてないので、
うん、
今、聞きかじりとか読んで、気になったのを紹介したということで、キサラギハヤタの5000でしたと。
はい。
午後言いましたよ、多分ね。
多分。
はい。ということで、一旦じゃあ、締めますと。
はい。
そんな感じで、
はい、
今日はもう、基本的には、
基本的に
全部話しましたと。
はい。
はい。最近どうでしたって話ですか、じゃあ。もう、
あ、
ね、お仕事。
あ、
はいはい、僕の
最近の仕事上。
ですね、まあ、忙しいと最近、何も、外に発信することもなくて、結構、いろんな作業をやってたりするんですけれども、今、妖怪ウォッチ、取り付きカードバトル。これ、バンダイさんから出ています、妖怪ウォッチをテーマにしたトレーディングカードゲーム というのが、3月14日に、うん、その新シリーズというのかな、ちょっと仕切り直し的な、あの、構築済みが2種出まして、で、まあ、その後に、ちょっとした拡張が出て、で、新一段ブースターが5月、16日に出る予定です。で、ここら辺のゲームデザインを、キサラギハヤト、カッコワンドローという形でクレジットさせていただいておりますので、あの、ご興味がありましたら、まあ、妖怪ウォッチだったり、まあ、コレクションユーザーが多分すごい多いんですけれども、あの、ちゃんと遊べるものを自分たちも作ってるつもりで、あの、切磋琢磨して、あの、いいものを常に作ろうと、あの、いろんなことをやってますので、あの、ご興味がありましたら、よろしくお願いいたしますと。
バージョン2からね。
はい。
コストとか。
そうですね。入って。バージョン 2.0 から、あの、そもそも1の方だと全然そういうこと違うゲームだったので、うん、急に、あの、切り替わってるんで面食らうかもしれないんですけれども、まあ、どちらかというとシンプルなルールに変わっております。うん、毎ターン、その、まあ、マナーじゃないんですけれども、その、容器というものが溜まっていき、うん、それを支払うことで、あの、強い妖怪を出せる。うん、で、その強い妖怪で戦い合う。結構シンプルなゲーム性なので、ね、あの、ご興味がありましたら、ぜひ、よろしくお願いしますと。はい、というのが、あの、まあ、ほんとそれが結構、カロリーが、食われているんで、うん、あの、ゲームマーケットの方、頑張ってもっといろいろやりたいんですけれども、ちょっとね、あの、手が足りないというか、もう、必死でやっております。
まあね、年間何百種、ね、
カード。
カードね。
とか、まあ、プロモーションとかいろいろもう本当にあるので、うん、結構、そこら辺で、やることが多いなと、思いつつ、はい、じゃあ、中村さんの方もご紹介できるものを、はい、なんかいろいろあるんでね。
そうね。全く同じ会社の全く同じ部署から、全く同じタイトルで。
全然関係ないですよ。昨日打ち合わせ会いましたからね。
ね。
とある某所でね。
ね。
こんにちは。
会議室、同じ会議室を使ってたっていうね。
時間ずらしてね。
そう。
はい。
妖怪ウォッチの、
はい。
妖怪つみつみ将棋。
はい。
という、こちらはカードではなくて、厚紙を使った、
厚紙タイルみたいな感じ、コマなんですね、はい。
を使った、妖怪つみつみ将棋っていう、もの。
ボードゲームですよね、どっちかって。
まあ、そうですね。普通の。
遊びとしては。
はい。ボードゲーマーから見たら、普通にボードゲーム。はい。まあ、
そこに、ね、まあ、自分の使える拡張要素がある、はい、っていうだけなんで。
そうです。で、スターターセット。とは、もうスターターセット買うと、
二、はい、人対戦
で。はい。二人用対戦の、で、しっかり、構築された、
うん、
コマが、しかも、こう、有名キャラクターのコマが入ってるんで、まあ、まずこれで遊んでいただけるといいかな、という、
はいはい。
感じです。で、あと、これは別キャラクターで、
はい。
モンスターストライク。
モンスト。
はい。アプリゲームのモンストの、
はい、
実際に指で弾いて遊ぶリアルディスクバトル、
はい、
というのを、今年の2月ぐらいから、出してます。
はい、
で、これも今、いろいろ作ってるんで。
ああ、それは大丈夫ですか？ダメじゃないですか？
ダメかも
な。はい。はい。まあ、リアルディスクというのが。
リアルディスクの。
まあ、発売されて、結構その、僕もアプリ遊んでるんで、はい、結構情報が、なんか、リンクとか貼ってあったりするんですよ。こちらへどうぞ、はい、みたいな。なので、アンケートとかでも、うん、なんか、何を買いましたかのラインナップに、もう、それあったりとか、結構、多分、ミキシーさんですよね。
はい。
版元というのが。が、押してるんじゃないかなと思ってるんで、今後も、なんかあるんじゃないかな。僕も本当にね、リアルじゃないな。モンストはすごい遊んでて、どうなるか今後も楽しみだなと、はい、盛り上がってほしいなと思っております。
はい。で、あと、はい、全く、これは別ラインで、昔もちょっと作ってたんですけど、ミニチュアゲーム。
ミニチュアゲーム。
はい。はい作ってまして、
はい、
これ、ミスターフィールドさんというところから、
はい、ミニチュアゲームショップさん。
そうですね。
はい、
ショップさんでもあるし、あとメーカーさんでも。
メーカーさんなんですね。はい。
まあ、立ち位置としては、だから、ジャイアントホビーさんとかに割と近いのかな。
はい。
あり
ましたね、ドラスレ。
はい。
はい、
そこから、もうすでにミニチュアは、いろいろ発売されているんですが、
はい、
武将列伝という。
ほう、戦国もの。はい、
戦国武将の、ミニチュアを使ったミニチュアゲームの方を、
はい、
現在作ってます。で、今、公開テストプレイとかもいろいろ行っておりまして、
はい、
まあ、今年の夏ぐらいに、製品化できればいいかなという形で。
ちょっと先の話になりますが、そうですね、
はい、
やっているということで。
ちょっと今回のね、ゲームマーケットでは間に合わなかったんですけど、
はい、
秋とかに出せればいいかなというふうに思ってます。はい。
というのが、
はい、
まあ今後、まあ、ゲームマーケット界隈ではないちょっとお話ということで、
はい、
まあいろいろやってます。まだ言えないものも多分、毎回あるんで、
はい、
あるんですが、そういうことやってるんで、ぜひ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、そんなところですかね。
そうですね。
今日は、なんか、すごい長い収録時間になってしまいましたが。
でも多分普段より聞きやすいですよ、まとまって、
ね。まとまってて。結構だから僕も早口で喋ったからなと思うんですけど。うん、はい。まあ、ゲームマーケット、あとは最後、一つ、すいません、こちらからのお願いということで。はい、まあ、僕がデブショーなところもありまして、収録が本当に、二ヶ月一ぐらいになってますが、その度にゲストが変わらないというね、事態が起きてまして、というのも、他のゲストの方がいらっしゃらないというのもありまして、本当、いや、僕があんま喋ることもないので、俺に喋らせろみたいな方がいればね、なんかの足しになるかもしれないので、ただ、まあ、ちょっと遠いんですけれども、多分皆さんの場所と、ちょっと交通の便も良くないので、遠いんですが、来ていただければ、少なからず宣伝になるとは、ね、一人二人は聞いてると思うんで、このラジオ、ね、
もちろん、ゲームマーケットでスカウトしましょうかね。
そこまでがっつりしたくないんですけど。
がっつり。なんか喋って
た。別に、僕は弁の立つわけでもないし、なんかそんなわけじゃないんですけど、宣伝に少しでもなればいいし、と思ってるので、皆さんのね、皆さんが来てくれたらこっちの宣伝にもなるんで。
ね、逆に、誰の話を聞きたいとか。
アンケート、この人の話をしてくださいとか、この人をゲストに呼んでくださいとか。
そうしたら、
アポイントメントを取ると、こちらが。
ゲームマーケットで捕まる範囲だったら捕まえるし。
あ、なるほど。
そう。
じゃあ、ちょっとそういうことも含めて、
ね、
コメント募集をしますかね。コメントだったり、あとはまあ、ワンドローのツイッターとかに、DM だったら、他の人見られないし。
いや、ほんと、誰だろ、ゲストに呼べって。ね、
いや、僕がちょっとやっぱ、今最近その、ボードゲームのその情報、今日あんま知らないというか、最近、見れてないので。
知らないぐらいの方がちょうどいい。
あ、そう、教えていただけると、嬉しいなとか。
ね、
あとはこんなゲームね、こんなゲームの作り方してますよぐらいの話もね、していただけると、いや、中村さんの話もちゃんと聞いた気もするけど、最近聞いてないなってありますよね。昔なんかだから、やっぱ、キャラものだったらすっげえ読み込むとか、そういう話をしてたじゃないですか。とかも、最近してないから、なんかそういう真面目な話をする回もありかもしれないですね。
た、ね、
だからもう一人ゲスト呼んで、ゲーム討論をするとか。
ああ、いいですね。
誰が一番可愛いんだとか、そういう話をするとか。
いや、でも、本当にゲームに、詳しい必要は全くなくて。
ほう。そうですね。
うちもそんな詳しいわけじゃないから。
そうです。これ絶対じゃないしね、今発言していることが、
そう。
もう本当に、こうしなきゃいけないってことはないと思うので、ただ持論というか、自分はこうしてますっていうのがあれば。
聞いてる人もね、例えばゲームマーケット2015年秋で初出展するよ、みたいな話とか聞きたいんじゃないかな。
そうですよ。もう、
むしろ、毎回出てる人の話よりも、初出展の人の方が、興味ある。
だからもう、中村さんが、明らかに MC の立ち位置ですからね、今。またかよ、ですから。
聞き手の話ですよ。う
ん、はい。まあそういうことも含めて、まあ、1ヶ月1更新ぐらいはできればしたいなと、思っていますので、これ、あれですよ。誰も来ないと、うん、マジで次の秋直前ですからね。ね放送が。
本当に秋直前なんか
夏なんかありますかね。ね だからそう、だから、春と、やっぱ、秋の間って、空いちゃうんですよね。
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。
だから、ボードゲーム関係とかも、やっぱり東京だと、そんなないじゃないですか。うん、だからなんかイベントとかやってくれたら、嬉しいなとか。
夏イベントね。
だから、あれですね、中間さんまたテストプレイ会とかやるとかね。
あ、そうなの、
ね、前も新年で、あれは時間がなかったから急ぐでやらなきゃっていう。
そう。全部、必要だからやってるんだけど、
ね。そうそうそう。じゃなくて、やっぱそういう機会を設けるのも、
確かに。
重要あるはずなので。で、多分、次の春後、次に秋に向けてとかは、ちょっとしたタイミングでやるとちょうどいいかもしんない。うん、秋の直前だともう、ね、終わってるよってなるんで。で
ね、じゃあ、8月。くらい
?4 月じゃないですか、4月。4月とか。
ですね。
それまで放送ねえのかっていう可能性があるんですが、はい。はい。じゃあ、ありがとうございます。長い間。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。また、次、夏に。
まあ、とりあえずね。
はい。まだまだ。
生身の我々は、ゲームマーケットにいますんで。
はい。5月5日、子供の日。はいはい、ということで、皆様、ビッグサイト、西2ホールでお会いしましょう。
はい。は
い、ありがとうございました。
左手で握手。
握手右手ももうできないです、本当に。
見て、どうだろう。あ、でも、ゲームマーケットはちょっと辛い。
あ、